炭酸温度でスッタッタだ。フレンズによって得意なジャンルは違うから、ああ踊れない日々の隙間から響くブレイク前夜眠れぬ誰かのカタパルト、旅人も演出家も美容師だってフレンズだよ。ドラクエじゃありえないパーティー編成のワンダフルオポチュニティ、
ヤングサンデー。どうもこんにちは、山田レイズです。あ、やばい、いきなりこうなってなんかマクガイアチャンネルみたいだな。
そうですね、
うん、どうもマクガイアでーす。どうもどうもで、横誰みたいになるでしょ。横誰って言われて待ってよか。今日も男だけでやってまーすみたいな。
男だし誰かわかんないし。
やってまーすって言って。すいません、すいません、本当に。今日はですね、
はい。
なんと、君がこれからレギュラーになってくれる市川君です、ね。
どうも、はじめまして市川です。よろしくお願いします。
どうもなんか、タイの人って言われてますけども。
よく間違えられます、
ね。奥かと思ったんで、類似性市川さんって出てんね。
そうですね。
すごいね。知ってる人いるんだ、ね。
知ってる人、夢数堂さんとか。
トゥクトゥク乗ってそう。さすが、相変わらずやっぱ盛り上げてくれんね。
いや、すごいですね。
そうですね、市川さん。みんな、そうですね、みんな知ってんじゃん。どんだけみんな繋がってんの。カンボジアの人ではない。
そうですね。
そう。元祖カンボジアの人が今あれですよ、日比谷線が止まりまして。
止まりましたね。
ギャラリーの方のね、恵比寿から、はい、上野に来る最中に泊まって、なぜか築地で降りてタクシーに乗ったという、
ね、
大暴挙ですよ。そんなもん渋滞に捕まるに決まってますよ。
そうですね。
どこかの渋滞に捕まってます、あいつら。しかも3人とも。おっさん3人が今タクシーの中で閉じ込められてる状況から、お送りしております。はい。
はい。
はい、まあ、そうなんですよ。そしたらですね、ちょうどいいことに。ね。
はい。
僕のホームページずっと作ってくれてる。
あ、そうなんですよ。
メンバーの中の主要メンバーですね。
はい。
はい。
ホームページのちょっと運営というか中の人をやらせていただいております。うん、はい、うん。ということで、うん、まあまあ、ホームページの紹介をしたらいいんですかね。
うん。こっち見ろ。
あ、はい。ですね、うん、まあ、レイジ先生のホームページが、うん、今年の5月ぐらいにちょっとリニューアルしようぜっていう話になって、今もう、
うん、そう、ツイッターやってる人。そうツイッターの中の人です。
ツイッターの中の人です。
はい。
はい。はい、で、ちょっとね、ホームページリニューアルして、うん、今すごい内容が充実してます。今までだったら全然そんなに載ってなかったコンテンツとかも、
うん、
すごい今どんどん更新しておりまして、うん、でも、メルマガなんかも、うん、チャンネル会員でなくても、うん、なんと過去分は全部見れるっていう感じになっておりますね。
うんうん、
はい。
すごいね。
すごいですよ、うん。今までだったらね、ちょっと前半部分しか多分メルマが見れないんですよ。
無料だとね。いないって。そうです。市川くんです。市川くんがやってくれる。いつも。そう。すごい。ちゃんと優しい感じで返してくれてるよね。
はぁ、そうですかね。
そう、頑張ってくれて、
ね。はい。そうそうそう、今だったら、ちょっともう、シェアボーイがちょっと目玉として、やってるので、うんうん、ぜひちょっと一回見てもらいたい、
うんうん。エヴァも全話見れるのって言ってるけど。
エヴァ？
あ、ゴルパに入ってくれれば全部見れます。
エヴァって総集編上がってます
ね。総集編。
総集編が3本あって、1本だけ無料でチャンネル公開。
1本は見れるんだ。2本は、 会員になってくれると見れると。
ああ、
なるほど、なるほど。そうそうそう。でも高いでしょ。そうそうそう。会員は500円でなれるんだよね。ニコ生の会員ね。そしたら過去動画全部見れるんだよね。そうそうそうそう。これ久しぶりに言った。そう。なんかな、ダメだな。告知を全部、はい、トランプに任せてるじゃん。トランプかつ春日にも任せてるじゃん。
そうですね。
はい、そうそうそう。ついついそういうのね。そう、Facebook はちょっとっておっしゃるかもしれませんが、ね。Facebook のゴールドパンサーズっていうチームの、まあ、一角中核、関西チームの中核の人だよね。
そうですね、一応。はい。そういうことになっております。
あれだよね、まあ、仲良くいろんなことやってくれてるし。
やってますね。なんで、ぜひ入っていただければ、ゴルパンの中で結構オフ会とか出たらね、
うん、そう、関西から来てんだよね。
そうです、
今。そしてゴルパン仲間を泊まり歩くという。
そういうことです。
そういうことになってるって。
はい。この間も吉祥寺のゴルパンの人の上に、
そうそう、イベントをね、企画とかしてくれて、今度のイベントとかもそうだよね。
そうですね。
来月の関西のイベントとかもやってくれるんでしょ？
そうです、10日ですね。
うん。
はい。
うん、うん。そう、レジ広。広なんで、超広してんだよ。もうマジで。これ本当に、ヨガのせいで、
はい。
基本的に免疫力が高いんで、
はいはいはい、
普通なんとかなるんだけど、
はい。
なんとかならない日もあるね。ダメだ。違うんだよ。あのね、シカダがやばい展開になってって。
みたいですね。
で、あれ、子供が死ぬか死なないかみたいな。そう、人間ダムロなんだよ。そう、人間ダムロなんだよ。Facebook、簡単、タダで入れっから Facebook。とりあえず覗いてみ。そう。そんで、そんでね、で、両方相手してるの面白いな。そうなんだよ。そうなんだよ。でね、ダイブしちゃったんだよ。ダイブ。そうそうそうそう。で、そう、ネタバレしないから。そうそう。で、死にゆく人に共感するって体験なのよ。
そうでしょう、
ね。俺も死ななきゃいけないのよ。
うん。
死にそうな人にならなきゃいけないわけ。
死んだ時の気分になると。
もし、だからあれくらい、これくらいで死ぬってこの状況になるみたいな感じになると、
はいはいはい。
これが本来のスタイルだぞって。そうなんだよ。おかしいね。うちの番組おかしいんだよ。ニコ生を知らないで、テレビのバラエティやるつもりで入ってきちゃったから。
あ、なるほどね。
こんなことになってしまった。そう、そうなんだよ。そういうこんなことになってしまったんだよ。
はい、
そう、そうなんだよ。そしたら、やっぱね、入るのに2日ぐらいかかるんだよ。で、この番組終わるじゃん、
はいはい。
1日帰ってこれないんだよ。ニコ生ノイローゼみたいになってんの、俺。
翌日、はいはいはい。
ほんで、ふわーって前の日、ああ、すればよかったかなーとか、あの時俺結構よかったなとか、そういうことがずーっと夕方まで続くんだよ。全然150年の未来に行けないの、俺。
はいはいはいはい。
150年後の未来に行かなきゃいけないのにさ。
ほうほうほう。
そうそうそう。それで、必死になって やるんだけど、
はい、
先週は、そう、あ、ごめん、中毒服とおめでとう。ごめんごめん。あのね、先週、終わって、1日ネームやる時間あったんだよ。
はい、
で、翌日、だ金曜日の1時から打ち合わせがあった。はい、それまでにネームできてればいいと。
はいはい、
できてればいいって言ったって36ページだからね。
はいはい、
簡単にできる感じだね。
はい、
で、しかも入り込んでないとダメなわけ。
うんうんうん、
これが入れない、入る翌朝の6時まで入れなかった。
入れたんですか、結局は。
で、もう無理だと。
お
担当に、すまん。一周ずらしてくれと。
はいはいはい。
連絡して、くまちゃん優しいから、お大事にとか言って。
はい。
ああ、助かったと思ったんだら、
はい、
思った矢先に降りてくんだよ。
おー。
で、多分ここで、ああ、なんか主人公来ちゃったなと思って。
はいはい。
で、ここで俺は寝てしまったら、
はい、
多分また何時間も奴らは来てくれないなと思って、そっからだよ。そっからネームガーって入ってって、
お
ちょうど打ち合わせの時間にピーク、ネームの。結局仕事してんだよ。すっごいよ。めっちゃ、それなのに、
はい、
なんと、レイさん、冬込みの言語よろしくお願いしますとかいきなり言われてて、でね、
はい、
ふざけんなよ、コミケってよって思うじゃん、
はい。
だけど、ちょっと待てよと。ヤンさん漫画大賞の、
はい、
あの枠に入るために、
うん、
みんなどれだけの苦労してたと。
まあまあ、そうですね。
俺だけ、そんなの開催国だから、予選いらないみたいな。
承知しといてね。
承知して。そんなワールドカップの主催国みたいになってんじゃん、俺、
はいはいはい、
俺の立場は、
はい。
そんな時にさ、つまんないプレイしたらさ、みんながっかりするしさ、ここ、誰のホームじゃいって話になる
じゃん。そうですね。
ヤングさんでは、誰のホームじゃいって話にな
るじゃん。山田礼二のってついてますね。
ついてるね。ついてるし、そしてなんか休刊して、今はない雑誌を、あえてまでやってるのに、何これっていうのを出してはいかんでしょ
う。ああ、そうですね。
で、みんな今回のやつも結構ガチだったからさ。
はい。
だけどさ、聞いてよ、市川くん。
はい。はい、聞きましょう。
そしてみんな、 ここにね、ビッグコミックスピリッツって書いてあるね。そう。あの、食学館のね、あの、封筒があるんだけどね。はい、中身は同人誌のね、はい、原稿なんだけどね。なんか、コミケって、はい、いろんな人のキャラ使っていいらしいじゃん。
まあ、そうらしいですね。聞くところによると。
そうそうそうそう。したら、ちょっと見て見て、ほら。うわ、なんかどっかで見たことあるやつ。
あれちょっと見たことあるような。
そうそうそうそうそう。これさっきまで書いてた。
これ何症状？
くったくたですよ。くったくたですよ、これ。ねえ。ちゃんと話を聞いてくれる。そうそうそうそう。こんなん書いたよ。めっちゃ書いたよ。そうそう。でね、はい、これをちゃんと、あの、冬コミね、はい。冬コミってあれじゃん。なんだっけ、大晦日。
はいはいはい。
寒い時にわざわざ、もしかしたら、はい、ヤンさんの、本を買うためだけに来てくれる人がいるかもしれない。
まあそうです
ね。そんな事故みたいなことが起こるかもしれない。
そうですね。
じゃあやっぱ絶対盛り上げなきゃいけないなと思って、はい、主人公をアニメ探偵にしました。
ああ、なるほど。
アニメ探偵藤井ちゃんが主人公です。
おーおーおー。
そして、これいいでしょ。こんな人出てきます。
おーい、
こんな、こんなん書いていいんでしょ、コミケって。
らしいですね。
これでも通報されんの、これ。
あれ、これ
通報されて、あの、おじさんに怒られてすんのかな。
ああ、どうなんですかね。
俺のシャーだとか言われんのかな、とか言って。
どうなんでしょうね。
そうそうそう。でもね、初めてね、はい、シャー書いたんだよ。
これがもう、
そう、
レジのシャアだ
と。中身が富野さんっていうシャアは書いたことあるんだよ。
なるほど。
そう。だけど、本物のシャアなんだけど、大体これ酒場でシャアに会うって話って、大体行かれてるんだけど、
はいはいはい。
あの、シャアは、酒場にいるときは、こんな格好してないよね。はい、
まあ、それはね。
なんかサングラスくらいでしょ、シャア。
そう、あ、でもシャアの時はずっとそれじゃないですか、ね。
え、そうなの？これはあの、なんだっけ、オリジン。ではこんな格好で酒飲みに行くの。
あ、僕オリジン読んでないんで。
あ、オリジンじゃねえや、なんだっけ。ファーストガンダムの時は坊やだからさって言ってる時ってこの格好じゃないよね。でもね、
どうだったかな。
こういうとこが全然ダメだよ。こういうとこがヤンさん全然ダメ。
そうですね。
そうなんですよ。
全然ニコ生でやってる。
サングラスだよね。サングラスだったよね。そうだよね。そうそうそうそう。
みんなの詳しいっていうね。
あ、レイバンだよね。そうそうそう。ガンダム見ろ、そうだよね。ガンダムというものがあるらしいじゃないですか。
そうらしいですね。
それをね、来年とかやろうかな。そうそうそうそうそう。いやー、そうなんだよ。
グラサン金髪だった記憶。
そうなんだよ。そうなんだよ。
あなたにネクタイだぞっていう案もありますけど。
シャアを。
シャアが。
それでも怒られないの？怒られないんだろうな。
怒られないでしょうね。
田中圭一が住める場所なんだもんだ。
そうですね。主戦場みたいになってますからね。
田中さん見てるらしいっていうのもすごい、
ね。あ、この番組ですか。
うん、二つ返事で出ますよって言ったから、
あの人。結構前からじゃあ普通に見てた。
どうやらそういうことが起こって
さすが業界の視聴率が高いと噂されるリアングさんで。
そうそう。だから田中さんが出てくれた回は、ルミコさんがここにいて、常にこれで殴るって相手。ってやるっていう企画が多分来年。
なるほどね。
実現すんじゃん。
訴えますよというフリップを上げながら。
そうそうそう。っていうさ。すごいね。あ、ヤンさんのために31日来る？マジで？マジで来てくれる？
さすが、ファミリー。暑いですね。
あ、そうだな。角貝さんもな、その、あの、もう本当にあの手塚のイタコに乗った人たち。
そうですね。
はい、みたいな感じ。全員で書いてもらってもちょっとあの面白いかもしれない。い松本から来てくれるのは、しみちゃんと一緒なんで。ありがたいですね。
いやいや、暑いですね。
四国から
四国から
マジでえ、マジでマジ
ですね。
え、ヤンさんのためなら帰省しない、そんな無理しなくていいそん
な。ヤンさんの比重がちょっと。
うん。愛媛かー、そうか、そりゃね、そうですよ。でも、なんか、嬉しいっすね。
31行くよ。もうんうん、北海道からも行くぞ。
うん。うん。
めちゃめちゃ海越えてくるじゃないですか。
いや、なんか懐かしいな。なんか、ゲストが来ないとか言って、レギュラーが来ないの初めてだけどね。
そうですよね。初めてですよね。
レギュラーが来ないのは初めて。うん。
いやいや。
でもね、思い起こせば、岡田さんが、
はい。
あの、ゲストの時に本当に3分前に来たね。
あ、そうですか。
ああわざとじゃねえかっていう。俺は安くねえぞっていうのをね、演出してたのかなっていう気もするんだよね。
その時はもう。
ギリッギリのやつで来たよね。
なんかこう、初期の頃思い出しますよね、この雰囲気というか。
そうね、いっぱいいっぱいあったね。嫌な汗かきながら、進撃の巨人とかさ、別に喋りたくないのにさ、 頑張って喋ったよ。
そうですね。全然カメラ目線が来ないっていうので、おなじみだった頃の。
そうそうそう。島本先生な。だからみんなが島本先生に圧をかけて、ヤンさん出ないってかっこ悪いですよって雰囲気作ろうか。
ああ、そうっす。なんか出てくれるんじゃないですか。
いや、なかなかね、なんかね、こう、まあ、普段北海道の方だからね。
あ、そうなんです、ね、
でも俺ら北海道行きますよとも言ってんだよ。
ああ。
そう。だからそこまで歩み寄っても、はい、なんていうのはいい展開になってこないから、多分、ヤンさん出たらかっこ悪いと思ってるかもしれない。
いや、そんなことないんじゃないですか。
そんなことないかな。もう、
照れ隠しじゃないですかね。
そうかな。今、もっくんは悪ぶってんの。そうかもしれない。そうかもしれない。そうだね。オッケー、オッケー、圧力かければいい。
こういうのおっかねえな。
これがネットの力ですよ。
そう。
これがネットの正しい
力。怖いね、でも怖いな。島本さん、何かしら晒しますよ、みたいな。
伝説とかが行くんですよ。
怖い、怖いわ。そうか、そうか。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
そうっすね。
ツイッターで煽りに行く。すげえな、コミチ系ラッチは。
山田レイジ過激派とか言うと、本当に俺左とか思われてか怖いんだよ。やっぱりかとかって言われて。
いやいや、信憑性が出てきてしまうっていうね。
そうなんだよな、うん、
拡散希望でついてしまう。
そうか。そうですね。それはあるよな。そうな。
ハッシュタグ島本出ろみたいな、そういう感じになるんですかね。
いや、恐ろしいね。そういう圧力団体が、ヤングサンデーの裏にはいるぞっていう空気を作っていく。そういうの。
いや、怖いなぁ。
そうね、私はそうですよ。どっちでもないですよ。どっちでも片翼では飛べませんからね。そうですよ。本当にね。うん、そうなんだよね。
いや。
市川くんの話しよっか。
僕の話ですか。
おそ松さんなんでしょ、市川
くん。僕、おそ松さんですね。
ニートたち、なしが向けたわようなんでしょ。
そうですね。はい。
最初の自己紹介で、はい、僕引きこもりなんですって言ってたもんね。
そうですね。引きこもりです。なんかアクティブだねと言われるんですけど、基本的には人にあんま会いたくないので。
アクティブな人、引きこもりなの？
そうですね。
大丈夫だ。そうだね。引きこもり喋ってもね、ここで。
喋ってますね。
そう。
そうだね、はい。ホームページ運営してるやつ。
運営しますね。
してるね。はい。そういうことが起こるからね。そうだね。そうなんですよ。面白いね。
はい。
いつから学校とかもう行ってないの？
うん、まあ、学校は卒業してるんですけど、うん、働き始めて、うん、で、まあ、何回か転職して、最終的に、うん、まあ、ヤンサン美術部に去年入ったことをきっかけに、
あら、そうなの？
そうです。ヤンサン美術部入って、なんか働いてる場合じゃないな、みたいな。
うん。2ブロックの引きこもりって言われてる。
そうですよ。引きこもりも時々2ブロックにするんです
よ。そう、演奏もそうだよ。そりゃそうだよな。そうだな。
そうなんですよ。なんか働いてる場合じゃねえと思って。
ヤンサン美術部でも人生狂った。
そうね、狂いましたね。この1年間はもう引きこもってましたね、完全に。
で、それ、今、引きこもりつつ、はい、ホームページを
運営しながら、
アクティブに運営してくれてるという。
そうですね。
そうね。
レイジ先生にインタビューとかしましたもん
ね。そうだね。だから、本当になんつうのかな、わかんないよね。
そうですね、うん。いや、まさかこんなことになるとは思ってないですけど、なんで座ってんだと、ここにね。
ね。
家に引きこもってたはずなのに。
いや、俺、昔さ、なんだっけ、電波少年の土屋さんっていうディレクターに、絶望に効く薬で会いに行った時に、
はい、はい。
これからの時代は引きこもりが作っていくよって言ってたからね。
ああ、めちゃめちゃ先見の明があるです、ね。10年
前に。そうね。で、本当にヒャダインとかそうじゃん。
あ、まあそうですね。
うん。で、なんか見渡すと、あ、なんつうの、元引きこもりを経てっていう人多いよね。
多いですね。う
ん、
はい。
なんかその、そう言われてみると、なんかこう、はい、普通のコースの一つに今なってんだな
って。なってますね。
うん。
確かに確かに。
うんうんうん、
お
あ、いよいよ
いよいよ
来ましたね。はいはい、じゃあ来てください。どうぞこちらへどうぞ。じゃあ待ってください。皆さんお待たせしました。やっと来ましたよ。
よかったよかった、間に合ってよかった。
やっと始められるよ。はい、じゃあこちらへどうぞ。
どうぞ
はい、じゃあこちらへどうぞ。はい、じゃあこちらへどうぞ。
かつてないスタイルでお送りしておりますけれども、
はいはいはいはい、はいはいはいはい。
いやいやいやいや、悪登場って書かれてますけど。
あれ、おっくん、色白くなった？
ちょっと
ね。
おっくん、すごいね。
差し入れで。
確かにね、だいぶ差し入れが来てました
から
ね。
おめえかよっていう、冷たい感じやめてよ。そう、ほんと、みんな大好き、オズワルドですよ。
どういう？ね。全然わかってない。
日比谷線がですね。
いや、でも日比谷線が遅れたんで僕も。
ね、で、そして日比谷線に乗り続けたでしょ。
はい。
そしたら築地で降りたバカな3人組がいたらしくて。
なんかタクシーに乗り。
そして、タクシーの中で今止まってるというね。そうそうそう。普通に乗ってれば今来れたんでね。
そうです、
ね。今日もアトリエにいたの、あの、じゃあ、ギャラリーにいたんだよね。
は
い、
あ、うん、僕らが後から出たん
ですけど。日比谷線だから、そのまま行けてたってことですよね。降りなきゃよかったっていう話ですよね。多分。
うん。お疲れっすってうまいね。
うまい。
にかけてるね。そうそうそう。前期ね、お疲れ様です。副部長。オズは部長、副部長なんだ。オックンが部長なの、美術部の。
そうです。
だよね。ね、で、実質的にちゃんとしてるのはオズがやってるっていうことだよね。そうだよね。どうです、うちの春日は。揉めてませんか？
揉めてはいないですけどね。
うん。
最初に言ったことは必ず実現しないっていうのが分かってきた。
ちょっとずつ大人になってる。
いやあいつも。周りの人がそう分かってきたんで、うん、最初はとりあえず、うんうんって聞いて、こう、回して回してつって。
やっぱでしょ春日を中心に回ってるでしょ、世界が。危ねえなぁ。やっぱなぁ。そうだよなぁ。そうですよ。そうなんですよ。そう。まあ、見てる人はね、分かってると思いますけどね。ヤンさん美術部が今、第2回のヤンさん美術展の前期が終わりまして、で、後期が始まりまして、そう。で、1日かけて全部その展示会が終わったとこだよね。
1日半です、
ね。1日半。どうだった？あの、70人参加してくれてて、前半だから40人、30人やって、
はい、
で、後半30何でしょ、はい、それを、だから全部入れ替える、
全部入れ替
えるわけじゃない、はい、で、要は全部の展示を変えなきゃいけないみたいなことを1日でやるっていうことでしょ、はいはい、で、どうでしたそれは。
いや、まあ大変
でした、ね。大変だよね。うん。
ちょっとした卒展だしな感じでしたね。
うん。
まあでも、うん、なんか、
うん、
何を言い出すかはほんのり分かってきてるので。
うん。
で、どこで自分の仕事してればいいかっていうタイミングも分かってたので、
うん、
僕はその、
うん、
おっくんが人を使って作品を移動してる間に、
うん、
あのその前その後に来る準備をしたりとか、
うん、
あの作品のそのキャプションとかを、
うん、
あのつけるためにその、うん人を呼んできて、うん、これが終わったらキャプション付け始まるから、うん、こういう手順でやってくださいっていう説明をしたりっていうのがまあ、
うん、大丈夫だ喧嘩になんなかった
なんそれはない
大丈夫ですみんな大人だもんねそうだよね本当にな
んか後期どうなのっていうコメントが
今来てましたけど
後期
う
ん、そうですね
新しいポケモンっていう言い方やめ
そうですねゲットされましたね、うん、我々
なんだろう、
うん、
作品を見て分けたわけではないのに、
うん、
後期の方がなんかこう、
うん、
濃ゆいというか、
うんうん、
濃厚な感じになりましたね、
うん、あ、本当？
内容が
ほうほうほうほう
別に、作家の希望で前期後期を基本的に割り振ってるんですけど、うん、なぜか後期の方がひたすらこう情念が強いというか
やっぱ高校取るやつは勝ちに来てる
勝ちに来てるのか、なんかこう不安を抱えてて、ことにかく時間を後にしようとしたのか。
ギリギリまで粘ってやりだ
わ。わかんないですけど、ね、まあなんかそういう作品が結構
集
まった感じでした、
ね。オズもそうだよね。後期だよね。
そうですね。ちょっと忙しいタイミングだったんで、
うん、
前期だと間に合わない可能性があった。
なんか、あれだって、絵じゃないの
僕は VR の作品を今回は。
VR で来た。さすがデジタルの先生だもんね。
いや、
まあ。なるほどね。じゃあゴーグルつけてみますみたいな感じ
ゴーグルではないんですけどね
みんなポケモン来ました新しいポケモン来ましたはいはいはいどうもお待たせしましたはいはいはい違う番組みたいだよねそうそう、うん、シーンとしてるねどうしたのみんないつもご機嫌な番組でおなじみの山田大臣ヤングさんで
ヤングさんで
ウェー
ウェ
ーこれはじゃあ我々は後ろで今日は
見学
ちょ待てや二人に感謝しろやお前ら
なんでタクシー乗ってんだよ。でもいいや。
こんな脱いでいい？
最初に言うことあるだろうね。そうだよ。春日
最初に言うことありますよ。
そう、なんすか？
レインさん。
なんすか？
なんで一人でやんないんすか？
そうだよ。
それ狙ってたの？それ狙ってた
ほら、
こんなことやってた。
じゃーん！
大成功ではないの。
大成功ではないね。
まあ、
何にも言えねえっていうコメントありました。
こんなに盛り上がらないドッキリ大成功ある
の？お前、ちょっと待てよ、お前、今日さ。
はい。
どんだけ苦労してアメリカビーチ行くんですか。ぶっ殺すぞ、これ。
いや、レイさんが一人で、当時の歌はね、一人で5分ぐらいしたらもう耐えられないみたいになって、うん、V どうぞみたいな感じで、うん、そこにスッと現れようかなと思ったんですよね。そしたらもう普通に喋ってるから、
普通に喋るよ。
俺ずっと外で見てたんですよ。う
ん、時間。今日春日もすごい。じゃ春日じゃねえや。
窓巻き。
大変だ。お前どんだけ準備したと思ってんだ。ふざけんなよ。今日はもうあれだから、ね、12時までやるからな。
まあね、皆さん美術部悪なんでね、うん、まあ、こういうのもたまにはね、いいかなって
。はい、ですね。
ほら、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お前、市川君に謝れよ。
市川さん、ありがとう。
いやいや、待って。
こいつもグルやから。
そうやで。
すいません。
わざわざ知ってるんやで。
みんなグルでやってたから。
そう。
それで、俺辞めた方がいいかなって言ってたんだね。
そう。3年経って一人でできるようになったかなっていうね。
中間管理職みたいな立場追い込むなよ。かわいそうだろ、お前それ。
いやー、ありがとうございます。ということで、
座りましょうか。
そうね、座りましょう。
じゃあ僕は。
いやー、なんかもう番組すごい温まってて嬉しいですよ。
本当に。
いや、いや、市川君ありがとう。
市川さんありがとう。
もう普通に喋れるね。
そう。
ね、
頑張りました。
あと、しかもレイさんもね、誰とでも番組できると思って。
ちょっと俺ら切なくなった
もん。そう。
あ、俺らもう別に。
も大丈夫なんや。
卒業かなみたいな。
じゃあ、あと5分伸ばすとか
ほんま10分ぐらいに声を持ってたのに。
なんか
盛り上がってるし、
俺らっていらんかったんや。
だって、盛り上がってたからさ。
ねえ、もっと分かりやすいドッキリにしよう
ちょ、待ってよ。あれ拓也木村
あのな、お前な、
はい、
お前がアメリカンビューティーを見てこないって言ってたべ。
いや、俺一回見てるんですよ。
殺すぞ、ほら。
一回見てるんだけど、もうほぼ俺大声だから、俺に、その、初心者に話す体でやってくれた方がみんなに伝わりやすいなっていう。
初見で、お前に説明、全然見てない、お前に説明するために、シーン別で、ブロック別で、徹底的に分析して、
やべえ。
いたのに、お前無料部分あと半分しかねえじゃねえかよ。ほんとは今。
むむむ。
うるせえよ。
むむ。じゃあ行きましょうか、先生。
ああ、ほんとに。
あれ、ムードブレイカーズなんで。
もう言うことを聞かないといけないんですよ。やるって言われたらもうやらないといけない。
金返せってこれ無料部分やんけ。
俺を疲れさせるだってありがとう。
まあ。やりますか、じゃあ。
やだ。
やだ
冷たレイジさん冷た
俺が春日になるとか言
ってオープニングやります
いいでしょ。時間もったいないもんな。まあ、でもね、まあ、あれですよね。面白かったって言ってくれ
た。よかった。
いや
あんな、
はい、
面白い話なんかいくらだったんだよ。
あれ
あら
決まってんじゃん。
はい。
でもやっぱり、なんつうの、少しでもダメになってほしいと思って準備してんだべ。
おぉ
さあ、まあな。で、まあ、それは三次会で面白い話はな、しようよ。
我々のレイジさんがどういうふうなリアクションするか予想もその時発表しますよ。
あ、そうなの？
そうそう、今回ドッキリして、レイジさんまず第一声何言うかなとも予想した
んですよ。原稿出しちゃったよ。もう。上手、上手、これ頼むね。
そう。
そう。
この人全部、
そう、全部出すな。
全部出すな、思って。
何が？
いや、持てる球を全部出したな。
あったからだよ、うん。で、しかもさっきまで書いてたから。
そのマインドで、そのまま。
マインドで。
そう。
彼そうです。同人誌って面白いな。
面白いですか？
だって誰出してもいいんだぞ。誰出す、まあ、
ね。
え？お前めっちゃ絵うまかったら、誰描く？誰の絵をで、どんな漫画
やる？いや、それはまあ、夢の、やっぱりその、なんやろな、渡るがぴゅんと、メイクン高校との対決とか、
あの、バキで言うと、やっぱり、なんか、あの、ほら、猿渡先生のね、タフの、うん、まあ、キリュウ対、まあ、オロチドッポとか、なんかそういう、その、夢の対決みたいな漫画誌。
だから、お前のだよ。お前のだと、そうな、渡るがピュン、ピュンになっちゃうの
とか、まあ、野球漫画やったら野球漫画で、うん、まあ、そういう感じの、夢の対決はやってみたいですけどね。う
ん、10ページだったら
?10、そんなこと言われても俺書いたことないから、
10ページ。ふざけんなよ、今10ページ書いてたんだよ、俺。
もう終わったんすか？
終わった。
早い。
早い。
お前らも書くんだぞ。
僕らもう終わり、僕はもう終わり、終わりました。
終わった、
は
い、終わった
俺もまあ。
あ、ほんと？
うん。頭の中で。
これで、ふざけん
な。やってへんやん。
やってへんやん。やってへんやん。
いやー、ということで、同人誌楽しみにしててください。
あ、同人誌が、そうで言いましたよ。
あと、あの、うん、漫画大賞を応募してくれて、入選して、同人誌になった。うん。乗ると決定したんですけど、うん、あの、連絡しても、うん、まあ、なんかみんな原稿のサイズっていうかさ、ね、なんちゅうの、ああいうの。あれが違うんだよね。
フォーマット？
うん。だから手書きと、そのデジタルの出力だと、その、全然色味も変わってくるし、その辺をちょっとオズと、まあ、うちの美術のタコさんで編集してもらうんですけど、うん、そのだから、あの、微調整とか書き直しがあったら、今、もう一回出してくださいって言ってるのに、3割しか返信がないんですよ。
あら、
うん、11人中、うん、だから1日までなんで早く出してください。
事務連絡でした。
はい。
原稿は希望者だけなんですけど、
うん、
一言コメント、
あ、一言コメントだ、それもあるんで、あのね、ジャンプとかの後ろにさ、作者の一言コメントみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あれもちょっと やりたいなみたいな、うんうん、めっちゃ不機嫌、
アメリカンビューティーに謝れよ。全然ビューティーじゃねえよ。ほんとに。
サーセン、サム・メンデス、サーセン。
サム・メンデスの問題じゃないんだよ。これアラン・ポール、ポール、アラン・ポールの問題なんだよ、これはさ、うんうんうんうん。やります。
やりましょう。
アメリカンビューティー。
ありがとうございます。
楽しみだなぁ。
うん、
うん、めちゃくちゃワクワクしてきたからね。
うん。嘘だろ、お前は絶対。いやいや、
ほんまに日比谷線があれしたんですよ。
あれしたんだろ、
うん、
あれしたのは本当だ、
本当 でこのまま行くとマジで間に合わないかもなってなって、逆に遅れて行って、うん、レイジさんが一人でどこまでやれるのかなっていう、その3年経ってなんか、
だからさ、コンセプトがさ、
はい、
ヤングさんでは違うんだよ、一人でやるんじゃないんだよ、
あ、なんかあったかいこと
だ、分かってる、お前らいらないって言われたら嫌だろ、春日で回したいだろ。お前の退屈をさ、俺が何とかするって番組だろ、これ。じゃないとお前までどっか行っちゃうんだろ、バルセロナに行っちゃうんだろ、お前は。砂漠で月を見ちゃうんだろ、お前すぐそういうこと言い出すじゃん。
なんでちょっとトラさんみたいな口調で。
いや、本当に怒ってんだよ、レイさんは。
すいません、本当にね、まあ、まあ。
申し訳ございませんでした。
いや、分かったんだよ。お前を喜ばせようとするとみんなも喜んでくれんだよ。
うん、
だからよくこう、なんつうの、ここにいる人をね、うん、スルーしてやたらと奥に話してよねって言われるんだけど、ここが OK だったら、こっちも OK なんだよ。っていうことが分かんない。
分かんないですよ。
いや、お前ぐらい頭の硬いやつがさ、面白いって言ってたら大体 OK だろ。
まあまあ、そうかも
ね。そうそうそう。あと、文化圏か、ニコ生文化圏じゃないからな、お前な。
いやいや、
な、和歌山マイルドヤンキー文化圏。
もういつまで和歌山行きずるんですか、俺。
あ、卒業？
もう卒業しますよ。そうそう、もうだいぶ前にね。
いいんですか？
うん、俺も、あの、湘南、レペゼン湘南なん
で。過去は消せへんね。
いや、そういうノリがもう。
ね、ね。和歌山っぽい、確かに。
何がやねん。
ほんま、90年代少年ジャンプか。
アメリカンビューティーやります
よ。やれ。やるほど、ほんとに。そうですよ。アメリカンビューティー。
はい。
1999年の作品で。
始まりました。
はい。そうそうですね。まあ、アカデミー賞でも、まあ、その男優賞を取ったりとかして、まあ、大騒ぎだったんですけど、これなぜこの作品を今やるかというと、まあ、これ悪についての話でもあるんで、
はい、
ちょうど、まあ、はい、悪とは何かっていう展覧会やってるんで、まあ、関連する作品で、何かないかなと思った時に、これもうその俺自身のオールタイムベストの中の常にベスト3に入ってるという、もう強烈なやつで、でこういう作品、正直言うと、もしかしたら作品、映画というコンテンツの作品の俺が知り得る中の最高傑作じゃないかと思う。
マジか。
ただ、
そこまで。
で、ハイフィデリティがやっぱり暫定トップになるのは、
はい、
あれは俺の人生にあまりに被さるから、
うん、あー、個人的な。
その若い前半生の、うんうん、まさに俺のために作られたような映画ってあるじゃん。うん、そういう、これは俺のための映画だな、みたいなのが、うんうん、ハイフィデリティであり、ドンファンであり、あと、ウェイキングライフだったり、うんうんうん。で、ウェイキング
ライフ。ファイトクラブは
ファイトクラブももちろん入るけど、5位ぐらいだね。
あ、う
んうん、で、これは、なんつうのかな、作品のその質の完成度
って言ったら本当にもうパーフェクトだね。だから何回見たか分かんない作品の一つ。だからルーティーンでもう、ま、なんていうの、毎週見てるような作品なんだよこれ。だから、CD 聞くみたいに
見てる。何回も何回も、うん、とりあえずかけちゃうって感じですか。
うん、かけると戻れる。
戻れる。
だ手塚作品と似てて。
じゃあこれはレイさんのその創作家のインスパイアされるもの原点みたいなことなんですか。
どんだけ影響を受けたか分かんない。ごめんごめん。
大丈夫です。
じゃああのね、
はい。
喉がね、ちょっとやられてて大変喋りすぎなんだよ。
漫画家が抱える悩みじゃないですよね。そうそう。
検証演画とかかと思ったら。
絵がっつって。
話しかじゃないですか。
途中から手話になって。そうそうそうそうそう。
で、これが最後のレイジの。
いやいやいや。で、まぁ、これ最初の脚本をね、アラン・ポールって人がね、最初にまあその書いた脚本っていうのは舞台のための脚本だったんだけど、何年間もその煮詰めてあるところまで行って、これはドリームワークスのところに持ち込んだんだけど、それをまあたまたま見たあのスピルバーグが絶対に話すなと、すごいのが見つかったと、もういきなりうちで撮るしかないっつって、で誰が撮ったらいいかっつったらサン・メンデスだろうって言って、うん、でサンマ・メンデスはまあ職人監督なんだけど結構まあ繊細な人じゃない、うんうん、でやることがさ、リボリューショナリーロードとかさ、うんうん、まあ、最近だとスペクターとかさ、ああいうなんか娯楽対策も撮ってるけどさ、
うん、うん、そうなんだ、同じ監督なんだ、うんうん、
でサン・メンデスが俺の1個上でね、へー、でその脚本書いたアランさんはまあ10個上なんだけどさ、はい、でまあ、それがまたいい感じでこう、まあ、ちょっとバランスよくできそのなんか噛み合ってるっていうのと、あとこれ町山さんの評価であんまり高いの聞いたことなくて、はい、アメリカンビューティーを、
町山さんはそんなに評価低い、
で町山さん情報でしか聞いてない情報が1個あって、
はい、
それがこの作品は別の作品にとってバラバラに出来上がったものをもう一回このフィルムをバラバラにして編集し直して出来上がった奇跡のパッケージだっていう風に言ってんだけど、俺は彼の言った話以外でそれを聞いたことがない、
嘘じゃない。
だから本当はどうかわからないなと思って、松山さんを信じるかどうかの話になっちゃって、だけどちょっと腑に落ちないのが、あまりにも完成度が高いんで、もし本当にそうなんだとしたら映画の神が乗り移ったのとしか思えないくらいのすっごい凄まじい作品っていうか奇跡がここに起こっちゃったなっていう、
すごい評価高いです
ね。めちゃめちゃ高い本当に。だからなんていうの、映画をなぜ見てるかっていうと、なんでしょうもない映画ばっか、ほとんどだから俺は9割つまんないと思う、
はいはいはい、
映画
は、
うん、だけどなんていうのか、100本に1本もしくは500本に1本ぐらいこういう奇跡とは出会える、うん、でこういう奇跡に出会えちゃった人間はもう映画から離れられない。
あ、それはそうかもしれない。
なるほど、ね、
一発これを食らっちゃったせいで離れられなくなるっていうくらいのもう恐ろしい作品、俺にとってはね、うんうん、でそれがなぜそれくらいすごいのかって話をちょっとこれからしますね。
はい、で気になる。
でもう一個、はい、あるんだけど、ここに並んでるゼブラマンですが、
はい、
ゼブラマンは2004年の作品です。これ99年の作品です、は
い、5年後の作品。
まあいいタイミングでこれを見倒した後に書いてるのこれ。
へえ。
だから半端なく影響されてます、これの。そうそうそうそう、これの影響がすごく強く出てて、ね、それの説明もちょっと後でしますね、うんうんうんうん、そうですね、うん、でまあこれ一言で言ってどういう映画かっていうとね、俺ね、真面目に生きてきた人間が無表情でブチ切れる系映画っていう、
うんうんうん、そんな系譜があるんですね。
そう、淡々と生きてきたんだけど、うん、途中で死んでいくんで魂が、で俺生きてんのか死んでんのか分かんなくなるなって、これまあウテナが言ってた死にながら生きていくのかっていう、そのまあ安心状態だな、だからそうやって生きていくんだって本当にそうなっていくっていう、うんうんうん、でこれ予言があって実は、うん、それがまあ先週言ってた伊藤聖光が書いたノーライフキングっていう小説で、はい、ノーライフでしょ、
はい、
心がなくなる、魂がないっていう、命がないっていう王様がゲームの中に出てくるっていう小説があったんだけど、うん、これからの人間はライフがない状態で生きていくんだっていうのを予言してるような小説があるんだけどさ、これがバブルの頃に書かれてる。
すごいな。
これのだから10年前に書いてる。
ほう。
で、そういう風にして近代の社会で競争で非常にこう過酷な生活をしていると、まあどうしても生身のまんま素のまんまでは生きていけないから、私は死んでるんですよといらっしゃいませってやってて、ふざけんなしねって思ってるわけじゃん。 これが資本主義だから、うん、でこの中で本当に死んでいってしまう自分、なんでこれやってるのかも分かんなくなる、うん、っていうことをテーマにしていくっていうのがどんどんどんどん増えてくるんだけど、うん、これが、まあ、ある程度までいくと抑えてたものが大爆発していくと、はいはいはい、最近で言うと皆さんをお待たせしているブレイキングバッドがまさにそう、なるほど、だからそのずっと淡々と地道に働いていた物理教師が麻薬王になるという話なんで、うんうんうん、あれはえらいぶち切り方すんだよね、自分のため家族のためって言い、あ、じゃあ家族のためと言いながら行動し始めるんだけど、そのうち俺って一体何だったんだ、俺の人生って何だったんだ って壮大な復讐劇に変わっていくっていうのがブレイキングバッドなんで、
なるほどね、
そうそうそう、でそれの系譜 でこれの女版だとドラマの、まあまあ皆さんご存知のデスパレートな妻たちっていう、うん、静かに壊れ出す女たちっていう、だから主婦はアッパークラスの暮らしをしててもぶっ壊れてますよと、うんうんうん、こうやって、あとファイトクラブっていうのは資本主義が壊れていくっていう話でしょ、
はいはい、
だからあれも普通に働いてる車の会社の人間が実はぶっ壊れて二人の人間になっちゃったって話じゃん。うんうんうん、で、それで司法主義に復讐するって話だから、あれも、で、あれエドワード・ノートンがまた見事に無表情なブチ切れ男をやってる。
そうですね。
で、ブチ切れ男になった時に分裂するから面白いよね、うん、あれは。あれが、まあ新しい見せ方で同じパターンだなって言って。で、まあ、これの進化系が、フィンちゃんのゴーンガールだと思う。
うん、ああ。
これがまたもう巧妙にぶっ壊れるんだよ。うんうん、巧妙にブチ切れて、あれは、ぶっ壊れるんではなく復讐劇をやり遂げるっていう話になるんで、うんうん、なかなかすごいんだよね。その前にさ、手前でフィンチャーはさ、タトゥーの女、ドラゴンタトゥーの女やってんじゃん。あれは分かりやすい復讐劇じゃん。
うん、うん、かっこいい。
かっこいいですね。うん、でもそうじゃなくって、なんていうの、能面のように普通の人間を演じながらぶっ壊れていくというやり方っていうので、これがまた、このあたりからまずすごくできてると。で、ここで何が素晴らしいかって、普通って狂ってるっていう告発なんで、普通に生きてるだけの人間がいかに異常なのかっていう、でこれは遡ること数年前、はい、ツインピークスが田舎町で告発してた、
うん、あ、これよ これより99年より遡ること
10年ぐらい前に、うん、ツインピークスが告発してて、で、うん、一見のどかな田舎町いる人たち、中の人みんな狂ってると、狂人っていう世界をやってて、でこれがまあコミカルに、実にコミカルに、そしてリズミカルに、テンポよく、そして詩的に、最終的には神の問題を語ってると。
でなるほど、そこまで、
そうなんです、うん、で一番ね、そのね、まあ、好きなところはね、神の問題もあるんだけど、これは告白なんだよ。で何の告白かっていうと、アメリカは間違いましたっていう告白をしてる。アメリカンビューティーというのは、映画は何を言ってるかというと、アメリカは失敗しましたっていう宣言をしてる。うん、これをこういう形で美しく出せるってところが、アメリカ人ってアメリカ政府は問題だらけだし、うん、いろんなことはあるけども、これだけ知的で繊細で、知的なものを生み出せるというものを見せられると、まだ希望を持ってしまうわけ。うん、その、結局国じゃねえなっていう、個人だなと。で、この個人の中心にあるアラン・ポールって人はね、この人一つ秘密を抱えてました。
え、はい。
あ、これは後で話
します。ああ、とか。
はいはい。
そうそうそう、気になる
じゃん。そう、それが結構でかい秘密だったってことがわかる
んだ、ね、うん。なんだなんだ、
そうそうそうそう、うん。で、まあこの、アメリカン・ビューティー、もう一つだ、もう一言で言ってどんな映画ですかって言われたら、俺は、ブチ切れ父さんマッチョになって上司殴ってタイマー決めながら女子高生を抱きに行くって話です。一言で言って、
ね。一言で言いました。
そういう映画さ、見たくなるだろ、これ。
一言とか、一息で。一息でしたね。
ブチ切れ父さん、マッチョになって上司殴ってタイマー決めながら、女子高生抱きに行くぜっていう、いう話は見たいじゃん。
まあ、確かにこぼれてる要素ないですもん
ね。そうそう、
やばいっすね。
で、まさにしみちゃんがこれから突入する、ミドルエイジクライシスの映画でもあります。
うん、ああ、なるほど。
42歳。だからまあ、お前らみたいに、うえーって言って、青春が終わっていくとか言って、まだ祭りやってる時期が終わって、マジで終わった。ドーンっていう時期が、まあ、しみちゃんはまあ、これからなっていくわけですけども。
絶対ならない
です。絶対ならないです。絶対ならないです。元の未来予想図の映画ですよ、これ。
未来予想図ありがとうございます。未来予想図いただきました。
この人、美術部の作家名、イージードゥーペロトなんですよ。
いいじゃない、いいじゃない。
イージードゥーペロトなんですよ。
作品名はイージードゥーイービルやし。
ああ、そうなんだ。
多分ならへんと思いますよ。イージ
ードゥーイービル。なんでって聞いたら、TRF 好きなんですって。
うつにはなりません。
でしょ。
ほら、クライシスしません。
クライシス。ああ、よかった。もうなってるっていう。
さてと。
いや、すごい映画ですね。
どんだけ大変だって、これ見てくれればわかりますよね。
やば。
奥野さん。
今日あかんかったんちゃう、遅れたら。
ほんまやで。ほんま。本当にお前何やってんだよ、まったくよ。
いやいやいやいや、なるほどね。
うん。で、なるほどね、ふんじゃねえよ。
そういう日でしたか。
だってアメリカンビューティーだぞ。うん、まあ、しょうがないけどね。それで、まあ、この映画、3つのブロックに分かれてるんですけど、各ブロックに奇跡が起こってます。それでまあとりあえず最初のブロックに一発目からまた恐ろしい奇跡が起こってるんですけど、まあ、それちょっとまあ順を追っていきますよ。でこの映画オープニングで、はい、プライベートビデオの映像が映ります、はい、で明らかにノイズが入って、これはおそらく当時の、デジタルビデオで撮ってると、まあ、まあそれテープで撮ってるという99年だからそういう時代なんだよ。でそれで、まあ、あの頃あったよく増えあの流行ったモキュメンタリーの1個みたいな、
はいはいはい、
あのみたいな感じで、うん、実録ものみたいな感じで始まるんだけど、そこでまあ女子高生がベッドに横たわってる若い女がいてっていうさ、でここでまたそれがまあいわゆるそのジェーンっていう女の子なんだけど、この子ねタトゥーみたいな感じですよ。イカれるティーンエイジャー、
はいはいはいはい、
この時期ってまた面白いんだけど、アイラインの時代なんだよ。とにかくみんなアイライン引いてんだよ。それでみんな病的っていうメイクしてね、しみちゃんこの頃そうだよね。でこのジェーンが最初にいきなり冒頭でカメラに向かって、尊敬できる父親が欲しいのって言って、娘の友達を見てパンツの中に発射しちゃうようなお父親じゃなくて、マジでムカつく、本当に死んでほしいっていう。そしたら外から男の声で、僕殺してやろうか、僕が殺し、僕殺そうかっていうセリフが入る。
僕にもできるよって。
そう、僕にもできるよ。僕にも殺せるよ。ふざけんな、この野郎。そんで、そして、
なるべく書いた
大事な話してたぞ、この野郎。
今日やった
映画史に
残る。一回買おうか。
映画史に残る話。そしたら、僕殺そうかって言ったら、一発目でカメラ目線になって、そう、そうね、お願いできるっていうところから、うんうん、そこでタイトルがパン、アメリカンビューティー。でそこから空撮、このつかみの見事さ、要するに女の子が父親を殺してくれって依頼するところから始まる、うん、実力系の。そしてパンつって、そしたらあの例のあの、うん、あの冴える冴えたあの不穏な
テンパンテンパン
ってやつ、うんうん、あれはもういろんな人がテレビで使いましたけど、
まくってますね。
うん、で、うん、あれで淡々とした、モノローグで始まるんだけど、空撮から始まるね、うん、豊かな普通のアメリカの住宅街を飛ぶ鳥の視点でスーッと入っていって、私の名前はレスター・バーナーっていう風にして自分のことを言うんだけど、あの穏やかでリッチな住宅街がつって、私はこれから死ぬっていう話で、今から1年後に死にます、だから殺してくれるって言ってから、私はこれから死ぬっていう、
うん、
もう最初から答えだから、ここから今から1年後に死にますよって宣言して、じゃあいかにして死ぬのか、そしてそれは本当に起こったのか、本当に娘の依頼でっていうふうに始まるのかつって、そしたらこの後どうしたらいいかというと、このお父さんどんな人間かっていうのを見せるカットに入らなきゃいけないじゃん、みんな興味を示すから、うんうん、もう本当に見事なんだけど、シャワールームでオナニーをしてるシーンから始まるんだよね。
ここが俺の一日の頂点だっていうところですね。
これが私の人生、うん、一日の最高の瞬間、うんうん、あとは坂道を転がるだけっていう。そう。だから、で、その後にどうなるかというと、その男が最悪の朝を迎えている、我々が見るとね、でそれが彼は最高だと言って、これから地獄が始まると。でパッと画面が変わるとバラが映るんだよ。でバラを切るカットがかかるんだって。でそれ、これが私の妻 でキャロル、キャロリンで、あの植木ばさみの色と、それから、庭用のサンダルの色が合わせてあるのはこれは意図的だっていう話をするんだよ、うん、要するに彼女は完璧主義者で、赤いバラを切るときに赤いハサミを持って赤いサンダルを履いてる。そして扉は赤い。でこの段階でアメリカンビューティー、アメリカンビューティーってどういうことかっていうと、アメリカの固有種のバラの名前なの、
はいはいはい、
でこれは瞬時してることは何かっていうと、アメリカの理想、愛と希望、
みたいなこと、そしたら永遠の愛みたいなこと、うん、要するにアメリカ理想そのものなんだけど、彼女はそれを追っかけてますっていうのを色でパンと最初見せる。
あ
でそうすると隣にいるのがジム、そしてまたジムつって隣に住んでるこのジムズがいるわけだよ、ジムズが、うん、ジノムズになってますけど、ジムズ要するにゲイカップル、うん、ゲイカップルがいて楽しそうに生きている。でそこにあの、まあ、バラの花の自慢なんかしてて、それを見て窓越しから見ているレスターバーナー、レスターバーナムが妻のキャロリンを見ている、はい、でキャロリンはここに話しかけて、素敵なバラですね、素敵なネクタイね、なんてやってて、で妻はキラキラしてんだよこれ、
うん、
でも妻はあんなじゃなかった、妻は幸せだったって言うんだよ、はい、で
幸せそうですけどね、
あの妻を見ているだけで疲れてくるっていうものが書いて、うん、どう考えても幸せそのものの状況を見ながら妻は幸せだったって過去形に言ってくるっていうところから、もう本当に数分で、まあ、全部バーッと見せていくというね。でそしてこの後ジェーンがバンと映るんだけど、うん、ジェーンは、思春期特有の情緒不安定で、
はい、
でまあそのコントロールできない、これは一時期のことだと言ってやりたいが娘に嘘はつきたくない
って。ここのセリフすごかった。
これがまた素晴らしい、こういうのがガンガン入ってくる、うん、つまりどういうことかというと、お前もお母さんのように一生イライラして情緒不安定が続いていくんだぞ、今だけじゃないんだぞ、今だけだぞって言ってやりたいけど嘘はつきたくないっつって、ここには一本線が引かれてるっていうことが分かるように演出されてて、彼女はインターネットを閉じる。何を見てるかというと包茎のサイトを見てる。彼女はおっぱいを大きくしたい、そしてめちゃめちゃダサい格好で投稿しようとして、お母さんが運転する、お母さん送ろうと思って、この二人をイライラしながらクラクション鳴らす、パッパッで娘が家からやってくる、ダサい格好して、それをお母さん普通になんてそのわざとダサい格好しようとしてるのっていう、言うわけ、わざと自分をダサく見せようとしてるのって。そしたらジェーンはそこでそうよって、そしてそれに対してキャロリーが言うのは、おめでとう成功してるわっていう、この嫌味の連鎖
すごいよな。
そうそう、そしてその後遅れてくるレスターに対して、レスターどうせならもっとゆっくり来てくれないかしら、もう十分遅刻しそうだからって言って、さらなる嫌味にかぶせていく。そしてあの遅れたのにやれやれって言って、それで車に乗る直前にあのカバンをぶちまけて、中の書類をぶちまけるという、
わー
っていう、そのもう超イライラする
とか。イライラする。
でもイライラマックスのまんま、この絶望の状態で3人車に乗り込むところから物語が始まっていくという。そして、彼らは、妻も私も、妻も娘も私を人生の敗北者だと思っている。そうだ、その通りだ。っていうところから始まる。つまり、で、そして、でも昔はそうじゃなかった。つって空を見上げるわけだよ。で、こんなんじゃなかった。でもまだ間に合うはずだ。でも私はレスター・ブラウン、42歳。広告代理店で働いてる。そして広告代理店で働くシーンが始まる。ここも大好きなんだけど。あの、レスター・ブラウンです。どうも、お疲れ様です。みたいな感じで。もう完全にいらっしゃいませのトーンで、自分を押し殺して。それで話があるって上司が来るんだよ。若い上司なんだよ。で、1分いいかなって、うん。君のためなら5分割いてやろうっていう、ね。これもそうなの。言って、何を言われるかって言うと、リストラの対象になってるから、なんとかしろ。その君はもう残留したかったら、うん、その思いを伝える文章を書いて持ってこいというふうに言われると、まあ、要するに冒頭から地獄地獄地獄地獄というふうに続いていくという、まあこの段階で大抵の中年男はレスターにドハマりするっていう、
痛い痛い痛いになりますよね、
レスター頑張れみたいな感じになるし、キャロリンはなんていうの、アメリカの夢、私はこんなはずじゃなかったっていう気持ちの主婦層みたいなのもやっぱここ乗っかれるし、こんな親がいたら地獄だよなっていうティーンエイジャーの気持ちもつかめるようになってるのよ、この構造がもう完璧だよなっていうのがまあすごいよね。
テンポいいから、うん、そのすごい嫌味なことやってるんだけど、その嫌味の前に次の展開行くからもう全然見てて飽きないというか、もうはーって見といてるうちに行ってしまうんですよね。
スーッと全部今の一連のシーンがほんの数分、
ね、スムーズですよねここ、
うんうん、もうびっくりするぐらい本当によくできてるね。でその後ですよ、構図の問題が出てきます。この人ね、おそらくね3面です、まあ、キューブリックの影響強いよね。だから絵画的な構図が多いんだけどシンメトリーが多いというね。でこれはまあこの後食卓のシーンになってくるんだけど、この構図完全にシンメトリーなんだけど、うん、薄暗い食卓4本並んでるろうそく、もうほとんどイスラム教のモスクみたいな蔵になってるのこれは。でここで娘が奥にいて額が飾ってあって、で あの色は差し入れのように赤がここ独々しく、これはあの冒頭であの奥さんが積んでいた、うん、あのまあバラなんだけど、うん、でここで死んだような状態で、ご飯を食べているシーンになるんだけど、ここでかかる音楽がまあ50年代40年代50年代の、まあ、懐かその甘いゆっくりした、うんまあ、ジャズっていうかムードっていう ムード歌謡じゃないんだけど、うんうん、みたいなものがタラーッと流れてる、うん、でここがまたうまくて、この作品のもう強烈なその魅力の一つに音楽の使い方が、うん、最高なんだけど、お50年代はアメリカが一番夢を見れた時代なんだよ。だからその好景気で、それであのオールディーズで、まあ、そのジャズみたいなものが華やかで、アメリカの夢をその心の底から信じてた頃の曲をこの人は書けるわけで、要するにどういうことかというと、その頃の夢に取り憑かれてる女で、その頃の夢とは何かというと成長なんだよ、サクセスなんだよ、成功なんだよ。だからこの人成功しなければ幸せになれない人、はいはいはいはい、でそれが音楽でわかる、はい、で一方こいつが大暴れを始めるんですけど、その時かかる音楽は60年代70年代であのヒッピー文化の時の、だからそのザ・フーとかドアーズとかああいうやつがかかるロックなん、
うんうん、
ここにはもう大きな断絶があ
って、なるほど、音楽の趣味で
趣味で、そうだからその見てる方向が違いますって言って、はいはいはい、でそのたるい曲やめてくんないって言ったら、うん、いいわよ、あなたが私の代わりに美味しいご飯を毎日作ってくれるならねって、もうこの人は口を開いた嫌味しか言わない。不快感しか与えない
親。うわぁ、不機嫌ばらまいてますね。最悪。
で、それでお父さんが、最近学校はどうなんだって言ったら、懐いてこないで、1ヶ月も何も言わなかったくせに、気持ち悪いのよって言って、ジェーンどうしたんだって言って、この後ジェーンに向かって謝りに行くんだけど、うん、君だって僕に話しかけてくれたっていいだろうって、謝ってないんだよ。え悪いの私ってことなわけみたいな感じで、もうこのギクシャク関係がまあとりあえず面白いんだよ。面白いしリアル、なんで面白いかというとあるあるの極みなんだ。
なるほどね、こういう過程があるし、まあ、そういう、まあ、ここまで徹底的じゃないですけど、うん、そういう時期がみんなにもあると、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう、そういうその自分のね体験も、
そうそう、でアメリカ表面は完璧、うん、ものすごい広い庭があってバラ棚があって、うん、完璧に見えるんだけど、めちゃめちゃ苦しそうだなこの人たちって思うわけで、これをアメリカだぜ、アメリカのビューティーだぜっていきなりぶち込んでるから、まあ知的レベルがどんだけ高いんだとか分かるわけだ。
なるほど、
3面ですついてくぜってなるわけだよ。
なるほど、
誰だよこの脚本ってことになるわけで、そこでグッと上がった時にこれだけじゃ終わらないんで、この後出てくるのがその、お隣さんがいなくなる、はい、お隣さんがいなくなる原因がまたすごい。お隣さんが猫に餌をあげるから、うん、猫が寄ってくるのをこのキャロリンは嫌がって、
うん、
猫が来るから嫌だっつってんだよ。でお隣の庭の木を勝手に切っちゃった。でお隣がいなくなって、で代わりに引っ越してくるのがこのリッキーと、ね、あの大佐殿のこの親子です。この親子がキャロリンの木が切ったせいで入ってくるのはこの親子だけど、このリッキー相当やばい目をしながらムービーを持ってるわけです。
はいはいはい、はい、
そしてムービー越しに何をしてるかっていうと、ジェーンを撮ってるわけです。
あ、
いよいよやばいぞと、隣を覗いているサイコ野郎っぽいやつが現れたって言って、でこれがだから最初の第一ブロックだから、うん、あのやっぱり殺されるのかなっていうのと、共感されるっていうの状況っていうのを全部ものすごい端的に第一ブロックでボーンとぶち込んでくる。
誰に殺されるのかなとか、
そしてそうそうそう、それでこの後いろんな人が、うん、もしかしたらレスターを殺すんじゃないだろうか、
はい、
レスターは死ぬのは分かってる、はい、でもレスターを殺すのは本当にこいつなのか、はい、もしかしたらみたいな感じでいろんなヤバいやつが現れてくるっていう展開になってくるっていう。58分どうします、
無駄ですよ。
え、これでじゃあ無料部分どうすんだって話、伸ばす、うん、伸ばすの、
まあ、半分ぐらいいきますか、
もうちょっと伸ばす、伸ばそっか、そうだよね、うん、で、できるとこまでやるか、じゃあ、うん、じゃあちょっと、そうそうそうそうそう、で、そう、どういう感じの面白さなんで、あの、こっからさらに、キャロリン問題。
はい。
キャロリンは、とにかく不動産をやってて、で、自己啓発系の人なんだよね。で家を売って、で名を上げたいわけだよね。でいつのあのあのサクセスしたいわけ。だからこの人はいつも自分に向かって喋ってます。私は今日この家を売ってみせるって言って、不動産の自分の売ろうとしてる店を、あの家をピッカピカにするんだけど、誰も見向きもしてくれないっていう地獄の状態になっていく。そしてまあ負けるんだよね。そしたら近くにでっかい看板があって、 バディ不動産っていうのがあって、うん、でこのおっさんの顔がバーって出てる、うん、こいつは地元の不動産を、うんうん、で憧れてんだよね。でこういう風になりたいと思っているこの関係があってっていうところがこれ始まってって、でこれがあまあそのうまくいかなくって、それが旦那にこうぶつかっていくという、そのうまくいかないことを旦那にぶつけてるっていう状態になってくると。でここから、第一ブロックの、まあ、もう一つのポイントなんですけど、レスター家にいたいんです。
はい、
今日は007のテレビで放送があるから家にいたいんです。
そうだ、
でもこの二人娘との溝を埋めたいと言って、この娘が何をやってるかというとチアリーディングをやってる、
はいはいはい、
バスケの試合のハーフタイムショーで出てくると、うん、でこの、娘が出てくるんだから応援に行きましょうつって、キャロリーに連れられて無理やりその外に出されるレスターは、高校の体育館で彼女の自分の娘の踊りを見に行くことになってしまうんだけど、ここで人生が一転してしまうというね。で、まあ、これそのあのシーンはもうとにかく信じられないくらいの 名シーンだと思わない
。素晴らしいですね。
最高だよね。で、うん、まあそのなんつうの、音楽もまたダサいんだよね。ハーフタイムショーで高校のブラスバンドっぽい感じの、うんうん、ダサい音楽が。
振りもダサいし、
ね。で、振りもダサくて、途中でロボットダンスみたいな
こと。そうそうそう。
やるみたいな。そういうの、わざとやって。で、それをもう、これが終わったら帰っていいんだろうとかって言ってるんだけど、踊り出したら、なぜかキラッキラしてる女の子、アンジェラが目に入ります。これがジェーンの友達。これがポイントですね。で、この、そのアンジェラが踊っているのに目が釘付けになっているレスターバーナムの周りは、ここから、あのね、カメラの人が、まあ、めちゃめちゃうまいね。ベテランのなんとかっていう人の、その、職人監督、職人肌の、すごい、凄腕のカメラマンをわざわざ呼んだらしいんだけど、3面ですが、その人が、ここはスローで撮ろうって言ったらしい。だから、スローで、この人だけがうど、で、途中で、ピンスポが当たってアンジェラだけが踊ってる状態になって、そしてその他が全員いなくなって、でレスターは観客席にいるんだけど、観客席の他の人間が全くいなくなって、レスターがピンスポが当たってるレスター観客席、アンジェラは一人だけ舞台に立っていると、コートの真ん中にいると。でこの二人の対立なんだけど、音楽が入れ替わるんだよね。だブラスバンドの音楽がなくなって不穏な音楽にぐわーっと変わってって、そしてアンジェラはなぜかレスター目線になって、そして胸をこう、はだけるんだけど、このはだける瞬間、本当にやってるのか、もしくはレスターの妄想なのかっていうのがわからない。これが、あのね、3回繰り返すの法則をやるんだよ。1回ストップ!2回ストップ!3回って CG の 花びらがブワーっと、これは有名なシーンだけど、このために CG ってあるんじゃないかっていうくらい。最高やん。
美しかったですね。
美しい。で、この後だよね。彼が妄想が始まって止まらなくなる。俺がこの女とできたらどうなんだろうっていう妄想が止まらなくなるんだけど、はいはいはいはい、赤、バラとしての象徴が出てくるし、妄想の中でこの子はバスタブの中にいて、そのバスタブのところにこうレスターが近づいていく彼女は、バスタブの中入ってる。
あの有名なシーンですね。
有名なシーンで、それで、はい、まあ一面のバラの花びらの中にこういるわけで、二、はい、人はキスをする。キスをした後に口の中からバラの花びらが出てくる。いやー素晴らしいよね。本当になんかこう見事に表現していろんなことを。このバラの花びらって一体どういう意味ですかってことになってくるわけだよ。で、この赤が後半どういう赤になっていくかっていうことがこの映画で、まあ分かりやすく見せてる。これが映画芸術ってやり方だ。で、見せていくという展開になってきますね。あなたご存知でしょうけど、なんですよ。
もうほとんど忘れてましたわ。
忘れてますか。で、この3回繰り返し、3回繰り返して、もうなんか何回もやるんだけど、ここを見ろっていうことで、で、アンジェラ、で、まあこの2人。ね、終わります。舞台が終わりました。二、うん、人、あ、まして、キャロリンが何を言うかって、よかったよ。一度もミスしなかったしっていう。うん、ひどいよね、この女。だから、この女にとっては、ミスをしないってことがよかった。
うん、で、それで、失敗しないっていうこと
だ。そう、で、ジェーン、よかったよ。君頑張ったじゃないか。で、アンジェラにもよかったよって言うんだけど、セクハラっぽくならないように、うん、とても、正確で、っていう。その、だから、これがまた可愛いんだけど。そうすると、このアンジェラが、お父さん可愛いじゃないみたいなこと言うわけだよ、
うん、
でお父さんこれ最初聞いてないんですけど、
はい、
ジェーンの家に遊びに来たアンジェラが、うん、ふとお父さんのことを喋っているのを聞いてしまうくだりがあるんですよ、
はい、
この時でお父さん可愛いじゃん、うん、キモいよあんなやつ、
うんうんうん、
いやいや全然もうちょっと鍛えてマッチョになったら私全然やれちゃうしみたいな、 なんなら目玉が飛び出るぐらいファックしたいわみたいなこと言うわけよ。やめてよそんなことみたいな。これを聞いちゃうわけですよ、レスターは。
はぁ
こっから、でってってれれれれってれってれってってって、最高でしょで、それをリッキーが隣の部屋から、撮ってるわけですよ。
撮ってる。
で、これ、そうそうそうそう。だからその、なんだっけ、なんとかドッキリムービー大賞特別編だなとか言いながら撮ってるわけですよ。
コメディじゃないですか。
コメディなんですよ。真剣に生きてる人って面白いの。
あ、なるほどね。
引き劇ってやつだよ。だから、笑いながら、うわ、マジやべえ、共感もしながら、深いところ、深いところに行くわけですよ。
お
っていうのが、まあ、あっていく。そして問題のこのアンジェラなんですけど、ものすごいビッチ感出してる。
そうですね。
モデルになりたい。
はい、
で男たちがいやらしい目を見てくる、うん。私のことをエロい対象だと思っている。どうせ私のことを見てしこってるんだ、みたいなこと平気で言う。平気なのって言ったら、いや、嫌いじゃないよ。そういう風に見てくれるってことは、モデルとしてもいけるかもしれないじゃん。
なるほど。
そしてクラスのいけてない女の子に言うんだよ。
あ、
すごい やってるし、私みたいな。
はいはいはい。
で、その人はすごい有名なカメラマンだし、L とかでも仕事してるし、これぐらい普通でしょ、リアルでしょとか言って。そんなの売春と変わんないじゃんって言われて、ブスじゃ分かんないのよみたいなこと言うわけよ、こいつ。あ、ブスって性格も悪いのよねみたいなことジェンに言うみたいな。そしてこのアンジェラは、リッキーについて、隣の最高野郎、やばいやつだよねって言って否定的になっていくという。でも、レスターはアンジェラに夢中っていう状態なんですよね。この状態だ、もう最高じゃん。うん。そして、あ、平凡問題ですよ。いわゆるこれ20世紀ですから、アンジェラにとって一番嫌なのは、平凡でいることなの。平凡な人生になるのが一番嫌なの。平凡だねって言われることは死刑宣告だよ、彼女にとって。うんうん、特別でありたいと。
なるほど、なるほど。
これは面白いんだよ。彼女の部屋がバンって映ると、うん、狭い部屋の狭いベッドで、壁一面に写真だらけ、ガーッ、人の目なんだよ、だから全部。
自分がどう見られてるか。
彼女に比べると、ジェーンの部屋の方がまだその、
はいはいはい、
クールな、その、なんか割と混乱してないし、広いんだよ。アンジェラは物質的に恵まれてないっていうのが、それでわかるというシーンになってくる。っていうね、流れになってくる。
なるほどね、うん、
そしたらこの人ですよ、
はい、
アンジェラに連絡したいんですよ、はい、もう恋に落ちて冒頭っていうのは頭おかしくなりますよね。娘のメモ帳見ちゃいます。
うわ
まだないんですよ、スマホも何もないんですよ。
ああ、なるほどね。
Facebook のメッセンジャーで連絡取ることもできないんですよ。
なるほど、なるほど。
だから
もう連絡先は
Twitter のアカウントも分かんないですよ、うん、そう。そしたら娘のね、メモ帳を見て家電でかけちゃうんですよ。
アホなんですよ。
本格的なバカです、
うん。めっちゃ行動力あるじゃないですか。
そう。そして、ダメだと思って切るわけ、うん。そしたらさ、履歴残ってるから、うわ電話してきたら、じゃあ今電話かけたみたいな。え、かけてないよ。パッて見たら、メモ帳。親父殺すみたいになるわけで、ここ。うまいでしょ、これ。笑いながらもシャレになんねえなっていう感じになってるわけ。うん、
いや
ー。面白いでしょ。
そうそうそうそう。なるほど、
うん。そして一方、リッキーの、家族が、こう、出てくるんですけど、うん、このリッキーの家族を表現するのがまた面白くって。
リッキーの家族やばいですね。
やばいです。うん、大佐殿。めっちゃマッチョなお父さん。で、上からしか物を言わない。うん、気に入らないと殴るという。で、まあ、これが、まあ、後に分かってくるんですけど、リッキーが15歳の時にタイマーを吸っているのを見つかって、で、いきなりこの人、軍の施設にぶち込みます。で、坊主にして。で、やっぱり持たないんで。で、まあ、その家を出ます。その、まあ、施設を出た後に、坊主頭をからかわれて、クラスメートを本気で殺そうとします。そして、この人は強制入院されます。させられます。で、強制入院2年間終わって出てきたばっかり。完全に心を閉ざしてる完全状態のリッキー。そして、お母さんがいます。お母さんはほぼ廃人です。だから、お母さんは、部屋に友達が連れてくる、リッキーが友達を、マンジェラ、ジェーンを連れてくると、ピッカピカで完璧に整頓された家に、お母さんがぼーっといて、お母さん、友達を連れてきたよって言ったら、お母さんいきなり、ごめんなさい、散らかしててっていう。
もう、怖っ怖
っ。もう一瞬でその怖い感じが出るという。うん、そんで、この家族の晩餐がまた恐ろしい。だから、さっきのシンメトリーと同じパターンなんだけど、今度真ん中にいるのは、ジェーンではなく、お父さんなんです。
お父さん、
お父さんが真ん中にいて、なぜかテレビで白黒の映画を見てるんだけど、それが軍隊もの。
え？
だから、なんだろう、 その軍の規律を大事にしろすいませんみたいなやつを、あっはっはみたいな見てるわけだよ。それでお母さんはほぼ廃人として横にいます、
はい、
そしてそこにリッキーが帰ってきます、うん、しょうがないから座るわけ、うん、でここで一人だけ元気に笑ってるお父さんがいて、でお母さんが今何か言ったって言うんだよ。え、何も言ってないよ。あ、そうって言うんだけど、これだけのくだりなんだけど、どんだけこの、この家がやばいかっていうのが分かるようになってるという。こんな、その、もう暴君がいて、周りがもう廃人になっているという状態にいるのがこの二人ですよっていうことになってくるというね。
怖い。
そうそうそう。怖い。で、うわ、怖いなっていう、まあ、まあ、なっていくと。で、これね、面白いのが、この後、リッキー、お父さんに送ってもらうシーンがあります。
学校とかまで、
学校まで、
はい、
お父さん運転してます、
はい、
でお父さん、そうそう、その直前にね、
うん、
この二人引っ越してきたから、
はい、
ジムとジムのゲイカップルが挨拶に来る。
ああいたな、おいおお、
はい、そんで、で気に入らないわけだよ。何なんだお前らみたいな、
うん、
あ、こちら僕のパートナーですみたいな。
ああなるほど、
パートナーって何の仕事してるんです、
はいはいは
い、いや僕は税理士で彼は麻酔の専門医ですとか、
はい、
どうもみたいな、おおみたいな、お父さん気に入らない、
うん、
そう、それでその車の中で息子に向かって言うんだよ。最近の釜野郎は自分のこと平気で言いやがるみたいな、堂々としやがるみたいなこと言いやがる。息子が、あ、ゲイであることを恥じない時代が来てるんでしょうつって、ぶっ殺すぞみたいになるわけだ、おっさん、
はい、
でも適当なこと言うなみたいな、
うん、
いや、あの僕も、あの、気に入らないですけどみたいな、 お母さんの前で言うような調子のいい、その上っ面のようなこと言うなみたいなこと言うわけ、うん、そしたらここでまた素晴らしいのがリッキーが何を言うかっていうと、すいませんっつって、ちょっと汚い言葉を使いますが、
はい、
僕も釜野郎を見てるとムカついてヘドが出そうになりますって言うんだよ。そしたら父さんは、私もだっていう、同感だって言って話が終わるんだけど、これはいかにこの お父さんのことをスルーするために彼が長年をかけてお父さんが止まることを覚えているという。
ああ、そのワードを出せばもうその人との会話は
一切逆らず、イエスサーノーサーなんで、だからあの、まあ、フォレストガンプで無意識にガンプがやってたのを意図的にやってるという、要するにこれは軍人式 の、まあ、人格みたいなものを完全にバカにしてるキャラクターとして出てくるんだけど、うん、これはあの、まあ、なんていうのかな、もう心の交流なんてアメリカ人にはねえんだなっていう思わせるようなその家族なんで、だから一方でアンジェラの方もバラバラ、
うん、
バラバラバラバラなんだけど、ジムとジムだけ仲良しみたいな
だから
っていう並び、
新しいつながりというかね、
う
ん、
そう、
その 禁断とされてたようなものがものすごく、
うん、うまくいってる、
うん、うまくいってて、
う
ん、
そうそうそう、
一旧体制のそのね、あれはアンシャンレジズムみたいなのはもう日々歪みがものすごい来てるっていうのを、
そうそうそうそう、それを見せてるという、
ね、うん、
どこまでやるかな、まあ、もうちょっとやるか、で、この演出の素晴らしさの話をもう一つしますけど、サム・メンデスの演出のすごさのいくつかあるんだけど、キャロリンが不動産をバディが主催するパーティーに現れる、まあ、こいつが主催するかどうかわかんないけど、不動産関係が集まるパーティーに連れていく、
うん、
でもこの人一人で来るわけにいかないから、うん、旦那を連れて行って形を整える、
うん、
旦那はこんなとこ来たくねえ、
うん、
去年も来てるし、うん、うんざりだっつって、うん、バディがいるわけだよ。バディはなぜかクリスティっていうめちゃめちゃ綺麗な奥さん、これトランプ状態ですと、なぜかちょっとだけ高いステージにいるんです、
はいはいはい、
それを見つけてキャロリンが近づいていく、いやーキャサリンって言うんだよ、キャロリンです。おーっと、ごめん、ごめん、みたいになる。で、旦那のレスターです、とか言って。去年持ってるよ、とか言って。で、あ、すまなかった、みたいな。もう全然覚えてないわけ。ガンちゃん、大丈夫だよ、僕も自分のことを忘れるからね、つって。で、すごい寒い空気になるのをキャロリンが、もう、林家パー子みたいに、キャキャキャキャキャキャって笑って、それがごまかすするわけ。もう、この一連が笑える。で、何が面白いかって、バディのところの台の位置まで、キャロリンは上がるんだよ。
うんうんうん、
でもレスターは上がらないんだよ、一個下から、つまりカメラアングルで見ると上上下になってくるわけ。そうで、キャロリンがバディのことを大好きだっていうのを分かってるから、心身ともに健康なんでねっつって、キャロリンといきなりディープキスをします。ぶちゃっと長いキス、
あーやってた。
で最悪っていう空気になる、
なるね。
クリスティ何なのみたいな、
うん、
この人ニューヨークに行っちゃいます ここはもうだから終わってるんです、うん、で別居することになります。でバディはもう一人になるっていうことで展開になっていくんだけど、で、まあ、そこの見せ方で要するに回想っていうのを見せてるんだけど、その時にレスターはああ飲みたくなってきたなって言って、で一人で飲みに入る、うんうん、その時に こうやってウイスキーもっと酒をケチんなよって言うわけだよね、そこでね、うん、もっとつげよケチんなよと思って完全に荒くれ者になってる、うん、そしたらそこにウェイターが現れる、背の高いウェイターが、うん、はい、なぜかリッキーなんです。あの赤い家のあの扉の家の人ですよねって言って、うん、僕隣にあの引っ越してきたリッキーですっつって、どうですっつって、やりますかっつって言われて、何がって言って、で後ろに呼ばれる、
はい、
リッキーは大麻を持ってます、マリファナを持ってますと、
やめてなかった、
リラックスするって言って、
うい
それで2人が、まあ、2人で決めます。この時の構図がすぐに出てくるんだけど、さっきの構図と対照的にこういう構図で現れる裏側、
あ
これ壁です、でこうお店、うん、でこれまあその駐車場みたいなとこだよね、
うん、
でここで2人で同じところで、ゾンビの映画の話とかしてるんで、うん、でこの2人は、なんだっけな、クリムゾンだっけ、クラプトンだっけ、まあ、ウォールか、だから
フロイド、
フロイドとか、あ、まあ、あのピンクフロイドとかを聞いてるんだよね、そのリッキーは。つまり60年代のロックが大好きで、でヒッピーカルチャーが大好きな彼は、だからマリファナも大好き、
あ
これは何かっていうとレスターの青春そのものなんだよ。だから世代を超えて友達になっちゃうから、ここフラットなんです。
ああ、なるほど、
階層がないんです、うん、そしてここでやってくるのは支配人、
はい、
もういい加減バイトよ戻れよって言い出す。そしたら結構きつい態度だったんで、うん、このリッキーなんて言うかって言ったら、え戻りません、やめますっていう、いいんだなっつって、給料いりませんっつって、しょうがねえ野郎だみたいな感じでバンっていなくなった後に、レスターはそれを一連を見てて、リッキーに向かって、君は僕のヒーローだって言う、もうヒーロー、これよく出てくるセリフなんだけど、君は僕のヒーローだ、ここが親友になっていくという流れ。そしてこっからですよ、レスターバーナーはどうなるかというと、ティーンエイジャーへなっていく、ティーンエイジャーになっていくという革命を起こすわけです。42歳からのティーンエイジ革命が始まる。
そうやって聞くとゼブラーなんですね。
むちゃくちゃ面白くないこれ。
むちゃ面白い。
どこまでやるのこれ。
いやいや、もうちょっとこの辺で後半いきますけど。
うん。すごいでしょ。だから、
なるほどね。
そうそうそうそうそう。あとまあちょっと一個、構図と光、シンメトリー、それからバラが表しているドアとドレス、それから扉、で、それからまあいろんなものを象徴している。そして、もう一個がカメラなんです。カメラで撮るっていう。ことがどういうことかっていうことが、ものすごく
リッキーが
持っているカメラがどういう意味になるかっていうことが分かってくる。そして、今のところまで来るところの流れで、奥さんは、キャロリンはバディに相談をすると。もっと正直酔っ払って言うけど、あなたみたいになりたいと思ってる、本当はライバルだけど教えてもらえないかっつって、うんうん、協力しようか力になろうかっつって、この二人はできちゃうわけですけど、これがまた安いモーテル行くんだよね。でそこでまあその王様ファックしてみたいなやるわけだよ。これがまたもう本当に悪意に満ちてる。どうだ王様に抱かれる気分はって王様最高みたいになるけど、もうこれがもうアホとしか言わない感じになって、ね、その後ストレスが解消されたのって、僕のストレス解消は銃をぶっ放すことさ、二人で銃ぶっ放しに行ってイエーイってなる。これはだから要するにトランプ政権です。だからまあいわゆる南部、まあそのテキサス、カーボーイ白人文化みたいなものを茶化してる。
ああ、
はいはい、だから賢い、ね、バカみたいって見えるようになってるの。これ本当に共和党トランプ政権ここ。で、それをうんざりしてる。で、俺たちはこっち見てるから。冷静。そして、一番乗っかれるのは誰かっていうと、だんだんこいつからこいつになり、そして、みたいな展開になってくる。
そして
それがリッキーなんです。
リッキーなの？
最高野郎リッキーっていう展開になってくる。
リッキーなんだ。
いや、リッキーの、まあ話もせっかくだから無料部分でしょ。
いや、
いいか。まあまだ、じゃあ。
ちょっと。
うん、すごい話なんです、それは。またじゃあ、せっかくだからお金払ってる人たちのために。
い
しますか。はい、はい、そうなんですよ。
もう久しぶりというか、まあ、2年ぐらい前に見て、
うん、
あのヤンさんで、うん、ね、アメリカンビューティー やろうっていう話になって、うん、それで見たけどずっと先延ばしになって、
うん、
今こう思い返すと、うん、
なんか俺同じ映画見たのかなと思って。
すごい。
めちゃめちゃ面白そう。
めちゃめちゃ面白いんです。めちゃめちゃ面白いんです。めちゃめちゃ面白い。で、マドカマギカ後半では、まあ、いよいよエネルギー問題に突入しますね。僕の大好きな発電問題。やっぱり発電の話じゃんっていうやつ。そして、なぜ発電に感情なるもの、知的生命体の感情なるものが発明、じゃあ発電にならなきゃいけないのかって話を、まあ、ヤススを絡めて。
また
やりますが、
ヤスス大好き、
それだけじゃなくて、出たですけど、うん、このシーンにおける人魚とユニコーンって何ですかって話は誰でも分かるやつ、誰でも分かるやつなんで、まあ、あんまり偉そうには言いません。これはみんな知ってるでしょ。だからそれもちょっとやります。
お願いします。
そうでしょ、大好きでしょ、う
ん、いや俺分かんなかったですよ。
気がつかなかった。
気がつかなかった。
本当に。じゃあやりましょう。
そのシルエットすら、
そうシルエットすら思い出せない、ね、
アメリカンビューティー、そのこの後やります、やります、やります。
これはあれなんですか、あのさっきコメントで、うん、字幕と吹き替えどっちがいいですか、
う
ん
うん、ね、実を言うと、吹き替えのレスターの声が最高です。
マジか。
だから、もちろん俺は字幕でも見てますけど、うん、あの、仕事中に何度もかけるんで、そうすると、あの、なんていうの、死にながら生きている男の声っていうのをすごい再現できてて、それがなんか、すいません、あの、おすすめなんで。あの吹き替え
いいでも見てくださいってことですね。
レスターバーナーです
。腹立つ
腹立つみたいな。そうそう。それからまあ、キャロリンのその嫌味な感じもすごくよくできて。
見てみよう、
吹き替え。とってもいいんで、吹き替えもおすすめ。いやいい仕事してますよ、吹き替えチーム。
いい仕事してますか。
はい。
では、そうですね。うん、寺泉健さんっていう方が、声優さんですね。
うん。うん、ほう。うん、あ、そうですね。不動産王はビッグの声の人がやってるね。
ビッグ、
あの、セクサンドシティのビッグがね。
あー。
あの人すごいいいよね。うん。
なん
いいですよ。
ということで、うん、ありがとうございます。
まあいいんじゃない、この機会に入ってよ。ね。後半も見てもらいたいんで。ね
ね、そうです、そうです。アメリカンビューティー。はい、徹底化して、全部ネタバレするんで、今後は。はい、まあ今、これぐらいだとね、ネタバレっていうかね、あれ
が。そう。
まだその説明
が、ね。そうだね。
うん。やります。
という感じでいきましょうか。はい、そして、次回は12月6日の水曜日になりますね、夜8時から、うん、マドカマギカ10、11、12、一気にやります。皆さんが見たタイミングと同じようにという感じね。
そう10、11、12
で一気にテレビ版をあの駆け抜け、レイジさんのまとめというかね、あのやっていこうかなと思います。そして劇場版は、今年の最後に持ってこようかなと思ってます。
あ、そうですか。
まあ今年はちょっと窓まぎ、まあ、一番ね、あの、やってくれやってくれっていう声が大きかったものの一つなんで、まあ、窓まぎをちょっと今年はやりたいなと思っております。そして、ヤンさん美術部展、昨日から後期の展示が始まっております。クゼの作品、そしてシミちゃんの作品、は後期にあるので、ぜひぜひ、あの、どちらも体験型の。
そうですね、僕読むやつなんで、見に来てください。
まあ、くしくもちょっとね、アプローチは似てる。
そういうふうに似てるんちゃう？本をめくる
って。ああ、確かに。ね、打ち合わせも何もしてないのに、そういうふうになってしまったんですけども、ぜひぜひ、恵比寿に来ていただいて、
さまざま、
オズは VR だし、もうなんかもういろんなアプローチで、でレイさんのライブペインティングもまた、
やるやるやるやる、
あのその場で渡せる。
ライブペインティングやってずっと喋ってからこうなる。
いや、トークライブペインティングじゃないですもんね。
いやお前やん。
俺ちゃうよ。
いや俺会場整理であんまり変わんないけど、ずっと質問してたやん。
じゃあなんか、喋っていい。
それは、
喋ってくれるし、喋っていい感じ。
いや、あれはあれで面白いんだよ。面白いからついやっちゃうんだよ。うん、だって絵描いてると、そこはどこですか？どんな風が吹いてますか？
そう。
行ったことがありますか？とか言うじゃん。そしたら、そうだね、あの頃だな、あの懐かしいよね、なんて。そう、割と
ね。心療内科のカウンセリング
だ。でも、それ途中でやめても、やっぱりそこまで喋ってくれはったから、もう喋るのをやめるわけにはいかへんのか、最後まで喋ってくれはるっていう。
なぁ、
う
ん。まぁ、あ、ちょっとどんな感じかっていう、動画を撮ったので、それはちょっと後で、エンディングぐらいでまた出そうかなと思ってますんで、まあそんな感じでね、あの、もうレイさんがさっとね、インプロビゼーションでできた絵はもうそのままプレゼントということで、もう、すごいですよ。
すごいですよ。
今年のヤンさん美術部、すごいっす。
どうですか、春日的には。
え？
楽しめましたか？
あのね、もう悔しい。
退屈は大丈夫ですか？
退屈の楽しもないです ね、やっぱりね。
もう終わりたくないって悲しいんでしょ？
あ、もう先取りして悲しいです。
悲しいでしょ？う
ん、山越えちゃった
から。そうそう、だからブルーなんでしょ、
ね、そうなんです。
そうそう、今日ブルーだもん。そう、珍しいよね。
悔しいってどういうことなの？
まあ、それはまた今度、ちょっと一回。
じゃあやりましょうか。うん、
はいはい。ということで、有料に。
一人で入りにくいか、そうね。
まあ、ギャラリーだから、でも勇気出して入って
くる、うん。みんな言うから、俺、うん、俺もクズもね、
そう。
ね、
う
ん、クズは土日は、
金曜日もいると思うよ。
オッケー。ということで、後半行きましょうか。うんうん